漫画ハンターハンターでさ、
はい、
あんま戦闘状態じゃないのに、
うんうん、
普段のオーラを見るだけで老獪な強者はわかるみたいな描写がたまにあるんですけど、
はいはいはい、
あのまあ、クラピカがウボウギンを見るときとか、
あはいはい、
ヒュリコフがクラピカを見る
とき
とか、
ヒュリコフちょっと忘れてるなもう。
水野さんやっぱ暗黒大陸編からちょっと
暗黒大陸が曖昧になってる。いや俺読んでないかもしれない。
あ本当に、
うん、読んでないわ。
まあ、とにかくそういう描写がちょこちょこハンターハンターに似たような描写があるんですけど、
はい、
これね科学的に正しさが証明されてるんです。
嘘じゃん。オーラとかってことでしょ？だって。
そうそうそう、これ科学的に正しさ証明されてて、まあ、あのジャーナルヒューマンブレインマッピングの2018年3月号の論文で同じ事実が指摘されていますね、
は
い、
え
全く同じなんで、多分これ元ネタに富樫先生も書いてる
でしょうね。違うでしょ、 違うでしょ時系列的にも。
ということで本日は数理モデルシリーズ3回目でございます、う
ん、面白い。
ここまで数理モデルの楽しさ、1回目は数理モデルって世界を理解するために使えるな、うん、みたいな話をしてきましたし、
はい、
2回目は数理モデル研究者は神っぽいっていう大きいトピックを扱ってまいりました、
うん、はい、信じられないぐらい誰もが損するサムネイルに、
ね、あそうですね、我々の時空からは今ちょっとどうなってるか分かんないですけど、はい、ひどかったですね、
きっと全存してると思いますね。、はい、
3回目はですね、数理モデルの中でも特に1ジャンル、はい、ネットワーク、複雑ネットワークと言われるものの世界の話、うんうん、押していきたいと思います。
ネットワークは数理モデルの1ジャンルなんですね。
ネットワークは数理モデルの1ジャンルですね。
へ
ー、だから要はさ、いろんな人がいっぱい例えばいて、うん、その人たちが複雑なつながり方をしてて、
それぞれがそれぞれ別のものとつながっているのを、
そういうことですね、
描くってことだよね。
例えばこの情報をこの人に伝えたらどんな伝わり方をするのかみたいなのって数理モデルだから、
これあれ数理モデルなんだ。
数理モデル、
噂話の電波とかってことと
かは数理モデルですよね、江崎先生。
そうですね、数理モデルし、まあ、ネットワークはそれを作るための道具というか、
うん、
へ
ネットワークの上で数理モデルが定義されてるっていうの。
あ、じゃあなんか分かんないですけど、神経科学とかやろうと思ったらもうこの数理モデル絶対やって
るから。ちょっと水野さん今日やるから、これ今からその話するから。ちょっと待ってください。
あぶね、あぶね、
もう
セーフ。
アウトだったよ、言っちゃってたよもう。いつものように台本は共有せずにやっております。一切事前に共有しておりません。
そうなんです、すいません。
引き続き今回も東大の先端科学研の江崎先生をゲストにお招きして、専門家としてのお話聞きながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一応こたっときますと、あの当然ね、この複雑ネットワークっていうかネットワーク科学っぽい話ってなると、バラバシアルバートモデルとかさ、
バラバシ
マッツストロガッツモデルとかさ、
マッツストロガッツモデル、
そういう話聞きたいなって、そういう話あるんだろうなって多分思うと思うんですよ。
思わないですね。全然思わないです。
これちょっとね、今回はね、そういう話、
大丈夫、はい、
こういう話今回ちょっとやめまして、はい、ちょっと地味だなと思って、面白いんですけど地味だなと思って今回はやめまして、
神経科学の話があるんですか。
そうなんですよ、ちょっとね、かなり応用的な、いわゆる基礎じゃない話をちょっとやっていきたいなと思っております、
は
い
は
い、
さっきの人たちは基礎のね話なんだね。
そうそうそうそう、抽象的なネットワークの話だったんだけど、はい、そういうんじゃなくて、うんうん、土定番じゃない話を今日は扱っていきたいと思います。おー、いいですね。
ちょっとおさらいなんだけど、
うん、
数理モデルっていうのは大きく一つの手法で、
はい、
そのモデルのうちの一つにネットワークがあったり、渋滞が起きた時のとかがあったり、
うん、
だから数理モデルのうちにいろいろなモデルがこうぶら下がってるみたいなイメージなのかな。
大きくはそう言っていいんじゃないですかね。
そうですね、
ネットワークっていうのはジャンルであって数理モデルってわけではないですね。
そうですね、
その数理モデルっていうのは実際に現実にいろいろあるつながり方とかを、こういう振る舞いをするものっていう風に当てはめた、これが数理モデル。
そうですね。
ああ、そうかそうか。ネットワークっていう現実にあるものを、まあ、ある程度単純化したりして、
そうそうそう、置き換えてこういうもの、
数学的に記述するのが数理モデルなのか。
うん、
そうですね。なので対象がネットワークっぽい形をしていて、その特徴を捉えたいなら、ネットワークを使った数理モデルを作る必要があるし、
あ、はいはい、
そうでないものは別にネットワーク使う必要ないしっていう、う
ん、なるほどなるほど、あ、わかりました、はい、ありがとうございます。
だからこのネットワーク理論みたいな話ちゃんとやろうとすると、かなり純粋数学っぽい話になりがちなんですが、うんうん、ちょっと今回地味なのでそれは諦めまして、
厳しいよね、音で理解するの
ちょっとね。そうなんですよ、応用っぽい話でいきたくて、
はい、
今回多分ね、水野さんも好きなんじゃないかなという、はいはい、脳の機能ネットワーク、
機能ネットワーク
FMRI で調べるようなやつ、
ファンクショナルマグネティックリゾナンスイメージング、
素晴らしい、素晴らしい、さすが覚えてますね、
ね、
素晴らしい、はい、まあ、だから脳のここが活性化してるとかね、
はい、
っていうのを見るやつですよね、
はいはい、よく出てくるね、
認知科学とかの話でね、よく出てくるから、水野さんも結構好きな
分野ですよね。よく聞きますね、 FMRI っていう単語は。
このね、 FMRI も結構ネットワーク理論の知見から、
はい、
数理モデルっぽく非常に興味深い対象らしくてですね、
はい、
面白い論文がいっぱい出てまして、
面白いやつありそうだよね。
ありそうなんですよ、うん、で冒頭で言ったヒューマンブレインマッピングの2018年3月号に掲載された論文、これがねめちゃくちゃ面白くて、
そう、どういう内容なんそれね。
これがねめっちゃ面白いんですよ、ね、著者がね高博江崎ですね。
またや、必ず出てくる。 いますよね、あの動物行動学でも読むとなんかローレンツめっちゃ出てくるなみたいなね。そうそうそう、言語学だったらチョムスキーばっか出てくるなみたいな、
あの高広江崎ばっかり出てきます
今回の台本はすごいな、おい
すごいね。この間までさ、そのなんか渋滞学の研究室に行って渋滞っぽいことやってんなとかさ、うん、セルロースの分解みたいやってんなと思ったら、今度は脳の機能ネットワークの話にも出てくるんですよ。
あれ、
ちなみに言うと江崎先生今あのいる部門、はい、専門は物流ですんで、うん、全然すごい多岐に渡りようがすごいっす。
そんな越境できるもんなんですか、その数理モデルの研究者ってのは。全般的にそれぐらい越境してるもんですか。
してる人もまあ稀にいるっていう感
じですね。あ、じゃあ稀な方だった、
うん、まあ、あのこれさ、だからこれもちょっと数理モデル研究者の面白さだなと思うのは、はい、抽象的な集団はどう振る舞うのかみたいなものを対象にしてるから、
はい、
応用範囲が無限というか、うんうん、いろんなものに応用される、
うん、
だからまあ、車の渋滞であるかもしれないし、はい、それが適用されてセルラーゼみたいなものになるかもしれないし、
あれ？
になるかもしれないし、脳になるかもしれないっていう、すごいですよ。応用可能性の広さっていうのも数理モデルの楽しさなのかなと
思います。そうですね、おっしゃる通りかと思いますね、うん、まあ、やっぱり、まあ、でも研究しようとするとやっぱりドメイン知識も相当勉強しなきゃいけないので、まあ、
そうですよね、は
い、まあ、ちょっと気合でなんとかずつやっていくっていう感じですね。
そう、あのね、江崎先生ね、結構ね、気合でなんとかし
よう。あれでもなんか、いや、僕聞いてる感じだと、ちょっと、江崎先生、お若く見えますけど、実は60のリタイア手前だったり。
そう、なんかね、功績的には60代ぐらいあるんですけど、35ですか
?35 ですね。
35?
俺の4つ目なんだけどさ、嘘だろ、
えらい差ついてない。
えらい差ついてる。
あれ、
人生、どこで間違えたのか
な。そうだよね。なんか、だいぶ差ついちゃったね。
そうっすね。ちょっと暗くなるからやめましょう。自分の人生を変えてみると暗くなるから、
でもそのブレインマップなんちゃらにも論文を投稿されたということですか、うん、
ヒューマンブレインマッピングにも投稿されていて、はい、立派な功績としてちゃんと査読付きの雑誌に載ってますね。
うん、すごい話なのに、ちょっとさっき年齢を聞いていこう、どんどん暗い気持ちになって
ますね俺はあの人はこんなに活躍してるのに、
その頃俺は
わかるわかる、
はいはい。
でもこの適用の話結構さ興味深いなと思って、
適用、
あ、適用、あの数理モデルをいろんなものに適用できるっていう、はいはいはい、これ昔僕九州旅行した時に誰かフォロワー飯をおごってくれってツイッターで募集したことがあって、
はい、
その時にご飯をおごってくれた九州大学の数理科学科、はい、数理研究科、はいはい、なんか忘れたけど数理の先生に、
うんうん、
ご飯をおごってもらったことがありまして、
はい、
でその時にもやっぱ数理モデルの先生なので、うん、どんな研究テーマなんですかっていうのを詳しく聞いたんですよ、
はい、
やっぱりこのネットワーク理論っぽい話、
うんうん、
で、
今から聞くやつだ、じゃあ、
はい、そうですね、集団のクラスタリング、こういうつながりをしてる時にどういう人たちが仲間、ここまでが仲間ですみたいな、はいはい、の研究をしてますっていうから、おなんか面白そうだぞと思って、あ、それ現実のネットワークに直すとどういうものに対応するんですかって聞いたら、いやないですけどって言われて
そう
だ、いや、あのその応用可能性というか何に使うかっていうのは目処をつけてやられるわけじゃないんですかねって伺ったら、あ、いや別にそれは別に応用する人が考えればいいことなので、
あー、なるほど、
僕は基礎研究で、
はい、
こういう特性を持つネットワークを研究しているのでそれをやってます
へー
って言われてさ、
そういうジャンルもあるんだ、うん、
数学的なさ素養がある人だったら多分そこから聞くこといっぱいあるんだけどさ、うん、俺もうその瞬間聞くこと一つもなくなっちゃってさ、
はいはい、教養がね、
クラスタリング研究してるんですね、うん、好きな食べ物ですか
ここからアキネータータイム
聞くこと一個もなくなっちゃってびっくりしたんだよね、
はいはい、
まあ、これもだから面白いですよね、その応用、江崎先生みたいにめちゃくちゃいろんなものに当てはめますっていうことをやってる人もいれば、うん、本当にそのこういう特性を持ったネットワークを研究してます、何になるかは分かりませんっていう人もいるっていう、
ああそ
う
か、
ちょっと多岐にわたって面白いですよね、
うんうんうん、
ちょっと話しとれちゃったんですけど、
はい、
本題に戻しますと、
はい、
脳にはデフォルトモードネットワークって言われるネットワークがあります、
はは、
これ何もしてない時に活性化しているネットワークらしいんですよ、
はは、はい、
これさ非常に興味深いなと僕思って、うん、普通さ素朴な直感だとさ何もしてない時ってあんまり活性化してなくてさ、
うん、休んでそうだよね、
で仮に何かがあるとしてもさ何かした時にはそれデフォルトプラス何かが発火してる、
うんうんうん、
な感じしない、
ああだからぼーっとしてる時に極材化するような場所があるのが意外に感じるんですよね、
あ、そう、いやだからそう極材化するのも意外、ぼーっとしてる時に活性化してる場所があるってのも意外だし、それ以外のことしてる時、だから本読むとかしてる時はそのデフォルトモードネットワークはあんま活性化してないらしいんですよ、
ああだからぼーっとする専用ってことだよね、
そうぼーっとする専用の場所がある、
はい、
ネットワークがある、 もうこの事実すごくない？
知らなかったし、へーって感じですよ。あのそれがだからそこの部分俺捨てて記憶とかに使いたいですもん。本当記憶力弱いんで
デフォルトモードネットワーク捨てたい
捨てたい、そう
どんな願望なんで
テキストしてとか。
やっぱこの話聞いて真っ先に思ったのが、はい、ってことは何もしてないって、何もしてないんじゃなくて、うん、何もしてないをしてるんだな、
うんうんうん、
っていうのを思って。
そうだね、
特有のものが動いてるってことは、
はい、
だしレンタル何もしない人ってもしかしてだから売れたんじゃねって
実際には
そう、いやだからさ、何もしない、レンタル何もしない人って何も価値生んでないなと僕思ってたんですけど、うん、何もしてないから、うんうん、でも違うんですよ。デフォルトモードネットワーク優位の人って現代社会に歩いてないから、めったにいないから、すごい珍しいんですよ。
あ、
呼ばれて何もしてない人ってめったに見ることないから、
はい、
だからあれレンタルデフォルトモードネットワークの人なんですよ
そっかそっかそっか、さすがにそこは活性化しますもんね
そうですそうです。
なるほど。
これレンタル何もしない人ってなぜ売れたのかなって言ったら、デフォルトモードネットワークあったからだよって一つ答え、大きな答えが出るなっていうのをちょっと思ったんですよね。何をくだらないことを喋ってるんですか。
何を言ってるんですか。でもね、
タワーごと、はいはい、
今我々池袋で撮ってますけど、うん、池袋とかにもあるの西武百貨店、
はいはい、
それ多分ね、そのデフォルトネットワーク、
うん、デフォルトモードネットワーク、
デフォルトのモードネットワークの体現した、
うんうん、西武百貨店が、
はい、ところですよ、多分、
うん、なんで
っていうのもですね、西武百貨店の有名なコピーで、
はいはい、
何にもしないをするの
いいの出すね、あんた
多分これデフォルトモードネットワークなんですよこれ。
え、西武百貨店すごいな。
だから西武百貨店に行ったらぼーっとしてた方がいいんですよ、本当。
本当だね、はい、デフォルトモードネットワークを活性化させてくださいっていうことですね。活性化させるべき店なので、はい、てかいや違うよ、それ店のキャッチコピーにしてるってことは、西武百貨店に入った瞬間にデフォルトモードネットワークを優位にさせられる西武百貨店は謎の電波を出している
に干渉されるぞお前
西武百貨店様、広告関係お待ちしております。
無理だろ、無理だろ
そんな事実はないです、
ないです、ね、
西武百貨店は脳に干渉してないです。西
武百貨店会ゆるこびる
そんな回ないわ。西武百貨店の話は一切しないですけど、
はいはい、
さすがドンピシャを出すね、水野さん。
そうなんですよ、聞き覚えあるなと思って。
いい引用だわ。ちょっとめちゃくちゃ脱線しちゃって、うん、デフォルトモードネットワークのことは基地だった、
はい、
別に江崎先生が発見したとかではないんですけど、うん、先生この事実を知った時期に研究で扱ったのが、
はい、
若者と老人のデフォルトモードネットワークの違い。
ははそれはでもさ
でした、はいはい、
神経科学の人とかがやるんじゃないの、その、
うーん、
数理の人が何をやるの、それ。
はいはいはい、あのね、その話、あの、はい、僕ここに今結論だけメモしたって、江崎先生が研究したらこういう、はい、結論に達しましたっていう、あのその事実も面白いんで台本に落とし込んだんですよ、
はい、
数理モデル的な解説は僕台本に全然盛り込んでなくてですね、
うん、
まあ、というのも僕はあのまず英語論文、江崎先生が出した英語論文なんとなくざーっと眺めて、
はい、
アブストラクトで心折れまして、
アブストで心折れ、はい
はい、あんまよくわかんねえなと思って、
うん、
でその後江崎先生が一般向けに紙砕いたブログ、
はい、
あの分かりやすく書いてくれて、日本語の書いてくれてるブログがあったんですね、
はい、
それ読んだんですね、うん、わかんねえなってなってですね、数理モデルをどう使ったのか、よくわかっておりません
なるほど、数理モデル界で数理モデルについてはよくわからないっていう、
はい、結局よくわからなかったです。
なるほど、はい、
難しかったね。
そうなんだね。
ボルツマン分布フィッティングしましたみたいなこと書いてあって、あーわからんなわからんなってなりましたんで、ちょっとあの後で、うん、後で先生にあの補足で質問に答えまくってもらう時間をちょっと取りますんで、うん、
はい、
一旦ちょっと飲み込んでいただいて、
分かりました、
数理モデルの活躍は一旦飲み込んでもらって、僕の方からあのドラマチックなところだけ喋らせていただきます
はいはいはい、
だからもう一回話振り返ると、うん、若者と老人のデフォルトモードネットワーク、
うん、
違いみたいなところを江崎先生扱われまして、
うん、
例えば計算みたいな特定のタスクをさせる、
はい、
とするじゃないですか、
はい、
その時にこのデフォルトモードネットワークを若者の脳で、
はい、
ああこんな感じなんだとまず見ますと、
う
ん
う
ん、
はい、
でその後ちょっとしたテストをさせますと、
はい、
まあ、例えば計算みたいなものをイメージしてもらえればいいですかね、
うんうん、
テストをしてもらえます、
はい、
でその結果が出ました。この時この脳のデフォルトモードネットワークと計算みたいなテストの結果、
うん、
この相関みたいなものを調べた。
はあ、デフォルトモードネットワークは人によってそれぞれ若干なんか形というかネットワークが違う、性質が違うってことなの？
っていうことでいいですか？
そうですね、性質は違うというか、脳の場所は一緒なんですよ、基本的には一緒で、
この辺の部位が何もしてないですか、
そこの動きをデータとして見て、それをまあ分析しましたと。
はいはい、
うん、で、うん、その動き方は人によって違う。
あ、なるほど、そうなんですね、
うん、
はい、
うん、
あ、OK です、 OK です。だから数学の得点もそれぞれ人によって違うし、そしてそのデフォルトモードネットワークの動きみたいなのもそれぞれ違うから、それで関係を調べたと
ですね、
はい、
でもあんまり関係なかった。
あ、そうなんだ。
若者のデフォルトモードネットワークがどうなってるかっていうのは、計算どんぐらいできるかみたいなのにあんま関係なかったらしいですね、うん、
はい、
だから何もしてない時のものを見ても計算能力はよくわかんないね。
うんうんうん。
一方、
はい、
老人の場合、
はい、
デフォルトモードネットワークと計算の能力みたいなものに相関があった。
ええー、
つまり
よくわかんないな。
老人は何もしてない状況の脳を見ても、
はい、
こいつ計算できるなみたいなのがわかるんですって。
なるほど、なるほど。
つまり老獪なハンター、うん、念能力者は、
うんうん、
その普段のオーラの動きを見るだけでも強さが分かるんですよ。でもその辺の若者のまだ修行を積んでない人たちは見ても分からない、
はいはい、
ハンターハンターですハンターハンターよ。
てかだからあれだね、江崎先生が念能力者ってことだよね。
そうか、
江崎先生はだからそのことを見つけたわけだから、
うんうん、
あの人のネットワーク見たら、うん、そいつの数学能力分かるわけじゃん。
ああそうだね、そうだね、そうだよね。だからそれこそそれはね、メルエム、うん、キメラアントの王とかが、
はい、
目を凝らさなくても、はい、あこいつ強いなみたいなのがすぐ分かるっていう、うん、瞬間があったと思う、はいはい、レアものが分かってしまったわみたいなこと言うシーンがあると思うんですけど、だからメルエムです。
あ、メルエム、
江崎先生はメルエム、
確かに全知全能感ありますからメルエム、
メルエムですね、はいはいはい、キメラアントの王が江崎先生で、
かっこいいですよね。軍技も強いし、はい、ボドゲ強いから
この事実すさまじくてさ、
はい、
若者の場合はこの何もしてない時の脳っていうのがまあ何もしてないから、
うん、
それは別に何とも相関ないよねっていうことが推測できるんだけど、
はい、
逆に老人の場合はもしかしたらこのデフォルトモードネットワークがなんかいろんなタスクをするのに実は役に立っているのかもしれないな、
うんうんうん、
みたいなことが示唆されていて、
はい、
それすごくない？老人は何もしていない状態にいろんなタスクの能力が詰め込まれてるとか考えると老いが楽しくなります
ね。あ、そう捉えるんだ。
あれそうでもない。
まあそうね、
常在戦場みたいなこと
あ、そう捉えるんだね
だから常時スーパーサイヤ人みたいな、
なんかポジティブだなずっと。
あれ思わん？
いや、なんか
すごって思わん？
いや、いろいろなちょっと可能性があるからさ、
うん、
いや、え、じゃあ俺もう決まっちゃうってことなのみたいな、まあ、決定論にはならないと思いますけどね。そのデータだけ見て、じゃあそれが、低いともう算数もできないんだみたいな話にはならないと思うけど、はいはい、なんかそんなんでも決まっちゃうんだみたいな。
確かにそっちともそうか、なんかそういう見方もできそうな、うん、
まあ、これ多分結構進んだ解釈というか、
うん、
あんまりそこまで、で今のデータだけでそこまで言ってはいけないと思いますけどね、
うんうん、
まあ、そういう可能性もありますよね。
そうですね、
うん、
まあ、みたいなのも俺これ聞いた時嘘やろと思って、
はい、
何もしてない時のネットワークは何もしてない時のネットワークやろって思ったんですけど、
はい、
全然実態違ったと。老人になるとどうもそこに特定能力、いろんなもののタスクのパフォーマンスの相関が見られる、
うんうんうんうん、
みたいな衝撃の事実も数理モデルから導き出せるらしいんですけど、具体的にどういう数理モデルなのかあんまり分かってないので、
うん、
ここからはチャレンジ部分としてですね、
はいはい、
江崎先生にもうちょっとちゃんと数理モデルっぽい話を聞こうの時間でございます。
だから論文で書いたことを分かりやすくしたブログを分かりやすくした解説をしてもら
うということですね。
助かります。
はい、我々のようなやつにも分かるような、なるべく噛み砕いて説明していただけると助かるんですけど、よろしいですか？
はい、
ありがとうございます。
はい、
嬉しい。
まずここでやりたいことなんですけど、その脳のいろんなところからその活動のシグナルを取ってくることになるので、
はい、
うん、活動のシグナルってこう時系列っていうんですけれども、
はい、
まあ、こう活動高くなったり低くなったりっていうのが時々刻々と変化していく、
うん、
まあ、データになってますと、
うんうん、
でいろんなところから取ってくるとそれがたくさん出てくる、
はい、
うん、1個だけ見てるんだったらなんか上がったな下がったなとかいろいろこう分析の仕様があるんですけど、
はい、
いっぱいになった時にそれがじゃあ今どういうパターンになってるのかっていうのを見てもよくわかんない。
あ、もう全部なんか線がいっぱいありすぎて、
そうですね、うにょうにょうにょってなってて、
はい、
これなんか起きてるっぽいけどどういう特徴があるのかなって見てもよくわかんないじゃないですか。
はい、
で、そこで我々がやったのがまずそういう時系列と同じようなパターンを出す数理モデルを持ってきて、
はい、
その人の脳と同じようなパターンを出すような数理モデルを作るん
ですね。あ、はーはーはー、脳の模造品を作るみたいなイメージですね。
はい、はいはい、
でそうすると、まあ、ある意味この数理モデルっていうのはその人の脳をこう表してる、
一部をコピーしてる、
ね、はい、
全体ではないっていうわけですよね。そのごく一部のどこかの、
そうです、一側面をちゃんと切り取ってるっていう、
はいはい、
でこれ何のために作ってるかっていうと、その数理モデルを使うとなんか地図みたいなものが書けるんですね。でどういう地図かっていうと、今脳の状態うにょうにょしてるやつのこの時点って今この地図の上だと今この辺にいるよねっていうのをこうマッピングできるようなものを作れるんですね。
例えばだから左脳のこの辺りだとかそういうことですか？
そういう地図ではなくてもっと抽象的な地図だと思っていただいていいんですけど、
はいはい、
なんか平面上になんか地図っぽいものがなんか出来上がると思ってください。
脳の、V と、だから地図に対応させる座標に対応させるものは何なんだろうというのが今多分我々の疑問なんですけど、
それは例えば20個領域があって20個シグナルがあるじゃないですか、
うんうん、
で今の時点で切るとその20個値が出てくるじゃないですか、
うん、
でその20個の点を地図上の1点に、
ああはいはいはいはい、
マップする。
つまりその20個の変化している量みたいなのを見やすい形にするために 二次元にプロットした、
そうです、
買ったってことですか。
そうです、そうです、
はいはいはい、
まあ二次元じゃないんですけど、まあそういうイメージであった
。難しいね、
これな、難しいやろ、
大きいよね、この現
象。ちなみに僕は江崎先生の論文バッと見てるんで、あのこの図だなっていう、今フィギュアなんとかにこれあったなっていうのは頭に浮かんでるんですけど、は
い
は
い、だから空間的に見た方が見やすいから空間的にプロットした、
まあそうですね、
ということですか。
そういうふうに、はい、
まあ、だからあんまり分かってないですけど、要はその20個の領域がどう動いてるかっていうのを分かりやすく整理したよっていう認識でいったんいいですかね。
はい、はい、うんうん、じゃあここまで大丈夫そうだ。
でそういうものを作りましたと。でその地図を見るとエネルギー地形解析っていうんですけれども、
はい、
この今の状態ってエネルギー高いとか低いとかっていうのを、まあ、地図に色がついてるみたいなイメージで、はい、なんか決めることができるんですね、うん、
へ
え。そうするとなんかこの状態ってエネルギー低い重要な状態っぽいぞみたいなものが分かったりする、
うん
うん、
でそれが分かると、じゃあその地図の上で元のデータを見てみると、例えばこの人はこっからここまでなんか何回も行き来してるぞとか、
うん、
ずっとこの辺にいるぞとか、
うん、
そういうのが定量化できるようになる、う
ん、はあ、はあ、はあ、うん、今までの既存のなんとなく FMRI の生データだとどういう動きをしてるのかっていうのがそもそもよく分からなかった、漠然としたバラバラとしたデータの集まりだったのを江崎先生が整理し直したことによって、あ、この人のネットワークはこういう特徴があるんだっていうのが分かるようになった。
そうですね、
っていう認識でいいですかね。
は
いはい、
うん、
それをまあこの動きの特徴として指標にすることができるようになったっていう。
なるほど。
あ、じゃあなんか例えてみるなら、よくネットワークを何かに例えるときに出てくるのって鉄道網がよく出てくると思うんですけど、なんかその脳のデータみたいなのをその鉄道網みたいに置き換えたときに、なんかこの人はずっと山手線ぐるぐる回ってるだけだなとか、なんかこの人は名古屋出張いっぱいしてるなとか、なんかそれによって、まあ、例えばなんか名古屋出張してるってことはなんか経営者なのかなとか、なんか例えばですけどそういうようなイメージ、うん、
その多分イメージとしてあれですよね、今までは出張に行く人の動きが全然見えてなかった、漠然とした、すっごい
支払額だけ見えてて、
あーみたいな感じか、
だからスイカみたいなののデータを取れてなくて、移動が分かんなくてなんかやたら高いお金払ってるなぐらいだったのが、
ちゃんと整理し直してたことによって、あ、名古屋出張によく行く人らしいぞっていうのが分かった。
名古屋のこの駅の支社にあの思い寄りがあってそこまで動いて、なんかだから経営者っぽいぞ、つまりなんか収入が高くて能力が高そうだとか、なんかそういう感じなのかな。
そういう感じで合ってます。
そうですね、大体合ってると思います。それで、まあ、要するにそういう風に見える空間を用意したというか、そういう風に見える視点に変換したっていう感じですかね、うんうん、なんで、ま
あ、
おっしゃる通りかなと思います、
うんうんうん、
っていう話聞くとさ、はい、なんか分かった気になれるじゃん。
はい、
江崎先生が分かりやすく解説してくれている日本語のブログ記事があったんですけど、僕が心折れたところを読みますね、
はい、
次にこの確率分布をボルツマン分布でフィッティングします、
うん、
マキシマムエントロピーディストリビューションとも言います。また統計物理の文脈ではイジングスピングラス模型の定常確率分布です。このフィッティングですが、時系列の1時と2時のモーメント平均と相関をデータとモデルでぴったり一致させることができます、
うん、
はいって書いてありました。
つまりみたいな。
ごめんなさい、続きありました。ごめんなさい、ごめんなさい。続きはですね、ただ N が大きくなると厳密にこれを求めるのは現実的ではなくなり、近似手法に頼ることになります。ちなみに3時以降の項は無視して大丈夫なのかというと、少なくとも FMRI のデータでは今のところ大体良さそうです。ってことですね。はい、
なるほど。3時以降は一旦無視していいんだね。
はいはい
はい
はい。もしかしてあんまり分かってないですか、
この後だから。
ああ、この後読みましょうか。うんたらかんたら、それらの状態がエネルギー的にどのような位置関係になっているかを分析すると、ディスコネクティビティグラフと言われるデンドログラムが書けます。
あれ？
はい、デンドログラム書けます。
デンドログラム知らんな。デンドログラム知らんかったな。
みたいな感じだったので、わからんな。
そうだね。これ、前提知識いるね、このブログは。
わからんなってなって、サジを投げました。
なるほどね。確かに、これはちょっともう少し砕いてほしいですね。
そうなんですよね。はいはい、まあでもなんとなく今分かった気にはとりあえずなれ、
今だからとりあえず地理的に座標プロットするっていうのを江崎先生が取りまとめてくださったと、うん、でこっから得られる示唆の話をまだ聞けてないってこと、示唆っていうかどういう手法でどうしたのかみたいな話、あ、今したのか、あれ、
うん、
あれ終わった
今結論は僕が喋ってて、過程のところで何をやったかっていうのを今江崎先生が大体喋ってくれたっていう形じゃないですか、ね、
なるほどなるほど、うん、なんか今ちょっとイメージはできましたよ、
うん、
いろんなところから取った脳の時系列をまあ一つの指標として、はい、まあ、脳のうまく使える度合いみたいなスコアにして、
はい、
まあ、出すことができました。でそれと実際のその人の、まあ、テストの成績と、まあ、比較することができるようになりましたよということです。
あー、だから今までデータとしてはあったんだけどそれをプロットしてなかったから伝わってなかったというか分かってなかったのを、先生が与えられたデータを正しくビジュアル化したことによってそれが相関が綺麗に見えるようになったってことですよね。
まあ、そうですね、まあ、正しいというかはまた別の問題なんですけど、
ある
見方をすると、まあ、特徴がうまく 抜き出せるような、まあ、指標を作ることができたんじゃないかという、
ね、なるほどなるほど。だからデータがあった時にそれをどういう形で記述するかっていう手法に関しての論文、
うん、
そういうアプローチの論文ってことなんですね。
今回ネットワークの話ちょっとしようと思ってこれを江崎先生に解説していただいた理由としてやっぱ膨大な生データがこの世にはあるわけなんだけど、
うん
うんうん、それをかじゃあどうやって整理したらいいのかっていうのをやるのが結構大きな数理モデル研究者の仕事と言って良いですよね、
うんうん、
多分
そうですね、はい、
だこのデータ自体は江崎先生が取ったやつじゃないのよ、
はい、
この世にある有名なデータセットを使ってでもそれはあまりにも大きなあまりにも大きなデータだから整理がなされてないなされてないって言ったらあれだな、いろんな整理の仕方があるので、はい、新しい整理の仕方を提案した
は
っていうことですよね。
そうです。
すごいね、数理モデルの研究者って本当何でもできるんだね。
これすごいよな、うん、だからこれさデータセットってさもうなんかデータ取ったやつが使って大体終わりなのかなって、うん、なんとなく素人目には
見向きされなさそうですもんね、
ちょっと思っちゃうじゃん、はい、でも違うのよ、膨大な脳の動きのデータなんてとんでもない量のデータがあるからそれ整理する方が大変なんですよ。
あ、取って終わりじゃなくて整理する側が間に合ってないみたいな感じなんてか、まあいろんな見方をする方が足りてないんだね。
いろんな使い方、一つのデータからいろんな使い方ができますよっていうのも数理モデルの楽しさと言っていいんじゃないでしょう か
数理モデルやってたら宝の山に見えますよね。データもデータあるだけで一生遊べるよね。
江崎先生どうですか。
いや本当におっしゃる通りで、
そうですよね、
特にあの脳のデータなんていうのは相当な情報の宝庫のはずなので、うん、
はい、
でそれが見えてないのはおそらくその取り出し方が悪いから見えてないわけですよね、
うんうん、
なのでそれをよりこういい手法を作ることでもっと見えるようにしていこうっていうのは、まあ、いくらでこうやりようがあって、
は
い、それ非常にあの面白い研究テーマだなと思います。
うん、そして沼だろうね、
これね、
脳はやばそう、
すごそうだよね。だし俺やっぱねそれでなんかこう難しい発見しかないんだろうなって正直思ってた の、はい、この FMRI のデータセットがあるってことは知ってたんだけど、
はい、
そこから得られる知見なんてなんかこう難しい話しかねえだろうと思ったらこの話、
うん、
若者の場合はデフォルトモードネットワーク見ても特定のタスクの能力はわからないけど老人の場合はわかりそうっていう話、
うんうん
う
ん、
そんなおもろい結論出てくんの、
うん、
無味乾燥なデータ群にしか見えないのにそんなおもろい答え出てくるんだっていう驚きがあって感動したんですよね、
うん、
その感動をちょっと伝えたくてこれにした感じです。
面白いですね。
このネットワークもね沼でね、うん、本当はまたこれネットワークシリーズ別途やろうと思ってます、はい、全4回とかで、は
い
は
い、ああそんなあるんや
これね、いくらでもある。裾野の広さを示すやつで、あの面白い一般書もいっぱい出てて、さっき出したこのブルーバックスの複雑ネットワークとは何か、
これ面白い
ね。これはね、門外観でも読める。
へえ、俺でもいける。
あ、いけるいける。江崎先生に最初におすすめされたのはこっちの複雑ネットワークの科学っていう本だったの、
はいはい、ちょい硬そうな感じ。
これも良かったんですけど、こっちはもうちょっと専門というかちゃんと勉強したい人向け、
はいはいはい、
でもうちょっと一般向けに楽しく書いてくれて、うんうん、安定だよねブルーバックス。やっぱな、
そうですね、
頼れるようなブルーバックスは、
ね、はいはい。
こっちなんかはあの非常に簡単に読めて楽しい、うんうんうん、でさらにネットワーク科学の適用範囲の広さを痛感できて素晴らしいなと思うんですけど、ここ出てきて僕が一番グッときたやつ、
はい、
やりちんとやりまんが、性感染症を広げるときにどういう役割を果たすか、これなんかもね、ネットワーク科学のね非常に大きなフォーカスするポイントですよね。
それさ、うん、堀本さんさ、レポートにしたって話してなかった？
言った言った
言ったよね。
そう、俺レポートにしたことあったんだけど、うん、独自考察で、これもちゃんと
サークルの中のね、なんか人、性感染症の話だっけ。
そう、性感染症の話、昔、はい、あのネットワーク理論の講義受けた時に好きなテーマで書いていいよって言われたから、
はい、
あのそれ書いたんだけど、うん、あの改めてリサーチしたらありました、その論文。
先行研究があるんだ。
もうね、で、あの僕多分その時学生なりの何もあんま分かってない中でモデル化して、うん、なんかやりちんがいる一人いることによってこのぐらい 1. 点何倍とか感染が増えますよみたいなこと書いて提出したんですけど、
うん、
どうもその出てる論文でもそうっぽくて、
あ、はいはい、あ
の値は全然違うと思うんだけど、あのやりちんとかやりまんみたいなハブになる人、ネットワークの用語で言うハブになる人がいることでかなり感染は増えやすいよっていう知見ももうあるっぽいんですよ、
ね、へえ。
さあ水野さんに問題です、
はい、
ってことは性感染症のワクチン、
うん、
効率よく打つには誰に打てばよいですか。
ヤリチン、
そのハブンですよね、はい、ヤリチンとかに、
はい、
打てばよい。でもさ、ヤリチンに効率よくワクチンを打つ方法思いつく。
ヤリチン係数みたいなのまず
ヤリチン係数って何よ。
まず算出して1年間に性交渉したのはどれぐらいですかみたいな、全員国民全員にアンケート。あ、分かった、マイナンバーに結びつけましょう。 やり神経かどうかの、マイナンバーが、免許でもいいですよ。
なるほど、マイナンバーに結びつけて。
最初の番号、数字が1だったら、
やり神経。はい、プライバシーって言葉知ってる？
え？
すごいよ、あんた。マイナンバー見られて、あ、やり神だな。恥ずかしい。病院とかも行けなくなるわ。
あ、じゃあ保険証でもいいですよ。
恥ずかしい、ダメだって。もう、行けなくなるから、病院。
アイデンティフィケーションだったら何でもいいですから、別に。そこにつけてってことでしょ。
恥ずかしい、恥ずかしい。
そうか、そうか。
これアイディアある？
そのやりちんだけに効率よく打たせたい、まあ、
だけにとは言わないけど
やりちんに届けたい、
うん、
やりちんやりちん言ってんの俺なんでしょうね。やりもくのマッチングアプリにめっちゃ広告出すとかあのラブホテルのエレベーターでずっとその広告流すとかしか思いつかないですちょっと
面白いっすねユニークさすがですね水野さん、はい、ユニークでございます。
やりちんの人に広告費払ってやりちんワクチンエヴァンジェリストみたいな感じに活動しまって会って口説いた女の子全員にワクチンを勧めて回る人間を何人か作ってそいつがそのネットワーク上に広がっていくので全国に、はい、これです。
割と正解です。
え
割と正解です。
やりちんエヴァンジェリストマジ
そこは合ってないです。あ、まあ、危ねえ。やりちんエヴァンジェリストっていう用語ちゃんとあると思われたらやばいんでそこはきっぱり否定しますが、
はいはい、
臨場接種っていう概念があって
臨場、
うん、輪っか状っていう概念があって、
はい
はい、ある人にまずワクチンを接種します、
はい、
でその人に友達紹介してください、
うんうんうん、
って言って次の人に行きます。
はい、
でさらにその人に友達紹介してくださいって言って進め
ていきます。チェーンメール方式だ。
チェーンメール方式ですね、
はい、
これ臨場接種って言うらしいんですけど、
うん、
これやるとさハブにたどり着きやすいと思う。
うんうん、そうですね。
孤立した人とかじゃなくてちゃんと友達多いやつにたどり着くから、はい、最終的にはコミュニティのハブにたどり着きますっていうのうまい方法が、はい、このネットワーク科学の文脈から出されている提案されているらしいんですよね。
はい、はい、
まあちょっとね性感染症で確実に行こうとするとねエッチなことをした相手を紹介してくださいっていう非常にハードルの高いステップを踏まなきゃいけないので、うん、まあ、必ずしも適用できるか怪しいですけど、
はい、
そういうことをしていくと確実にハブにたどり着けるっていう手法なんかもネットワーク科学の文脈から提案されてるよって書いてあって大変裾野が広くて興味深いなと思わされましたね。
東大の鳥海富士夫先生っていう、
うん、
数理情報学みたいななんかそんな感じのジャンルだったと思うんですけどあ、うなずいてる、あれ
大体合ってる、
大体合ってます。
あのその先生って SNS 上の拡散のメカニズムを
数理ネットワークを使
って描写とかしてる先生で、例えばその人が言ってるのはデマとかね、
うんうん、
っていうものってめちゃくちゃいろんな人が拡散してるように見えて、うん、実はそういうのをものすごく拡散する人、そのハブ何人かが拡散すると一気に広がっていると、うんうん、だから実際にその情報が拡散されるときにキーになってる人って数人しかいない、
うんうん、
そんなに多くの人ではなくてごくわずかなキーマンをもとに拡散されてるみたいな話を聞いたことがあったんで、多分その拡散のメカニズムと性感染症のメカニズム結構近いと思うんですよね。
そうだね、
一人のハブが
いて そこにたどり着いたら急に拡大する、
急に広がるっていう意味で、うん、だから多分感染症と炎上とかデマの拡散みたいなのって結構モデル的に近いのかなっても聞いてて思いましたね。
そうかもしれないですね、
はい、
まあ、みたいないろんな事例も、まあ、このこういう本に紹介されているような形でネットワークってやっぱ見方によっていろいろな知見が出てくる、
うん、
そしてそれは脳のデータみたいな膨大なものをどう整理してどうつながりを見るかっていうことでいろいろな知見が出てくる、
はい、
みたいなところにも数理モデルの力が出てくるんだなってことを実感していただきたかった回でございました。
あ、素晴らしいですね。また次ネットワークの回あると今日はあれ聞きたいんですよ、あの、
うん、
菌類の話聞かせてほしいです。
お、
菌類が
菌糸をどう伸ばすかみたいな、菌糸
を伸ばす、あれもなんかネットワークみたいな描写できる、
ね、粘菌が、
あ、そう、粘菌が文字ほこり、
うん、があの餌の比重をあれだよね、北海道の人口と同じように同じような比重で巻くと北海道の鉄道ネットワークとほぼ同じ形で触手を伸ばす、
うん、そうですね、イグノーベル賞を取った北大の中垣先生の研究ですね。そう、ああいうのもあるし、なんかだ菌類のあの話僕好きなんですよ。
ははは
だからその話組み込んでほしいっすわ
要望が急にここで出された、
はい、よろしく。
わかりました、わかりました、はい、組み込んでみます。ネットワークの話めちゃくちゃ他にも面白い話いっぱいあるんで、これはまた別でシリーズにしたいなと思いつつ、うん、はい、江崎先生のこの老人の脳と若者の脳の話あまりに面白かったんで、
うんうん、
今日してほしいなと僕からリクエストして喋っていただきました。本当ありがとうございます。
ありがとうございます。少しよそ
多分あれですよね、
うん、
こんな感じでまだ紹介されてない江崎先生の面白い論文がいくつかあるんですよね、
うん、ありますよ。あのだから前も言ったんですけど、江崎先生今物流メインでやられてるんで、あの一つもメインの話してないです今回。
そっか、だから私はまだ第二形態を残しているっていう状態です
よね。本気は全く出してない、
うん、でキメラ、メルエムなのにまだ次の形態あるってことでしょ。
そうだよ、
めっちゃ強いよ。
メルエム第二形態、第三形態
勝てない勝てない、多分ゴンがじいちゃんになってるよそれ多分もう
という感じなんで、あの次回江崎先生にあの今回聞けなかった話を、酒飲みながら無限に聞く回を
みんな知りたいでしょ。
江
崎先生が何者なのかを。
ありがたいことにですね、今回収録巻いてるんで、
はい、
雑談会無限にやりましょう。何時間も何時間も喋りましょう、う
ん、江崎先生、俺江崎先生に興味あるんですよ。
引き出し
堀本ってやつにあんまり興味ないです江崎先生にめっちゃ興味あるんで、
興味持ってよ俺に。俺あシスターの格好してないから興味ないシスターの服着れば興味ある。
雑談会シスターでずっとですか、まさか。
俺ずっとシスターで出んのやだよ。リスナーも話入ってこねえだろそれ。
紙と紙っぽいだけのシスター。
ということで本日全3回の 3D モデルシリーズこれで終わりにしたいと思います、
はい、
本編一旦終わり、
はい、
最初の2回は 3D モデルの楽しさみたいなところにフォーカスしてまいりまして、うん、ラスト1回はこんなものも 3D モデルの範疇なんだ、
うん、
そして世界の切り方見方によって既存のデータすらもいろんな発見の源になるんだなということを感じていただきたかったです
、うん、すごいね。
まあ、あのネットワーク理論も今度ねやりましょう。ダイクストラ法の話やりたかったんですよ。
出た、はいはい、最短経路のやつ。
そうそうそう、はい、実は事前打ち合わせの段階で江崎先生に好きなアルゴリズムは何ですかって聞いたんですけど、
聞いた何の質問
聞くでしょ好きなアルゴリズム。
聞かないよ
初対面の人には。まず好きなアルゴリズムは何ですかって大体聞きますよね。
ないないない。
どちらにお住まいなんですか。あ中野なんですね。ところで好きなアルゴリズムは何ですか。
怖い。
基本的なコミュニケーション
ですよ。怖いよ。あそうなんですね。
江崎先生好きなアルゴリズム何っておっしゃってましたっけ。
ダイクストラ法ですね。
ダイクストラ法。
そうなんだ。
やっぱりあれ美しい。あれね誰でも1年目にやるのよ。コンピューターサイエンス学ぶ学部生1年目にすぐ教えられるんだけど、
う
ん、やっぱりそれ美しい。あれいいですよね。
堀本さんが好きなアルゴリズムは。
僕が好きなアルゴリズムダイクストラ法です
用意してなかっただろお前
慌てちゃった今いやでもダイクストラ法本当に僕も感心したので、うんうん、あれとかは扱いたいんですが
知りたい。
ちょっとまた別途しっかり導入しないと多分感動がないので、
はい、
それまた改めてやらせてください、
はい、
でここまでは監修者っぽい立ち位置で、
うん、
あのワイプで出演していただいた江崎先生も次回雑談会はがっつり出ていただいて、たっぷり話でやっと復員書が終わりました。
もう
直いいです。
直オッケー。
直オッケー。
よかった。
やっと直でコミュニケーション取る権利が与えられました。
よかった。嬉しい。
ということで、ね、次回で多分めちゃくちゃ面白いっす。
うん、
あの江崎先生ね頭良すぎてやばいエピソードがもうポロポロポロポロ出てくるんで。
僕大好きそういうエピソード。
すごいのよ。もうしれっとあ僕そうっすね博士課程1年飛び級して博士号は取ったので。それしれっと言っててあそんな当たり前のことって、
うん、
すごいね。
聞いたことないですよ。なんか長くかかっちゃうは聞いたことありますけど。
そうなんかね博士課程何年もいる人とかいますもんね。
だって
なかなか
博士論文ってすごい労力でしょあれ。
ね
いろんな論なんかね査読付きの肉つ通すとかさ。それある程度まとめてみたいにやるわけです、ね、
これ結局博士論文まとまんなくて単位取得満了退学みたいな、
はいはいはい
ね、人結構いますよ、ね、単位取得
退学ありますよね。
単位取得退学、
はいはい、
水野さんは単位未取得退学ですもんね。
そうです僕大学院の修士と博士を7年飛び級して学部で出ました。
飛び級じゃないです行ってないですそれは、
はい、今ちょっと博士号の査読待ちみたいな状態なんですけど
そうですね、はい、我々2人とも7年飛び級してる方なんで
飛び級コンビはあるんですけど
ちょっとね、1年飛び級の江崎先生を次に招いて、
そうです、
ね、
7年飛び級
俺たちが上ではありますけど、飛び級レベルは
そうですね、ちょっとあとモラルもちょっと飛んでしまいました今
モラルと家庭を飛び級した我々が江崎先生を招きして、
はい、
話いろいろ伺っておきたい、いきたいと思いますので、
西徳大学で、はい、
ぜひ皆様次回もお楽しみしていただければと思います、はい、では面白かった方引き続きチャンネル登録、高評価、感想のコメントなどどんどんお送りいただければ幸いでございます。あとネットワーク理論で扱ってほしいこと、
うんうん、
皆さんの好きなアルゴリズムもお待ちしておりますので、はい、どんどん書いてください。ということで今回もお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。